今村です。
角川です。
ラジオ語るポッドキャスト始めます。
はい、よろしくお願いします。
先週はお休みをいただいて1週間来ましたけれども、はい、うん、今週は我々2人でお届けとなります。
はい、そうですね、よろしくお願いします。
私この水木金と
水木金、
はい、夏休みをいただいておりまして、土日も含めて5連休っていう感じだったんですけど、
なるほど、確かにそうか、そうなのか、はい、うん、
今日でなので夏休みが終わってしまう
という、ちょっとブルー
そうですね、
サンデーですね。
いつもよりも、ちょっと月曜日の嫌度がちょっと高くなる。
なるほど、なるほど。
ね、うん、はい、ただ、水木金は非常に楽しく、
うん、
この場でも何度かお話ししてますけれども、
うん、
都会のフジロック新宿三井ビルののど自慢大会に3日とも
会
わせていただいてますね。とっても楽しい3日間を過ごせまして、全く三井ビルに縁も、関係性もない中で、
うん、
まあ、トータル多分15時間以上、
15時間
したね。
15時間ですか。
3日間で、ね、すごい、やっぱもうすごい最近人気なので、
あ、
始まる6時9時でやるんですよね。
はいはいはいはいはい。
その2時間前ぐらいにもう場所取ってて、
うんうんうん。
だからもう都合それぐらい、もうそれもう少しぐらいいたかもしれないですね。
うん、
なんかだんだんそののど自慢アディクトたちは集まる場所みたいなのができてきて、
うん、
まあ、その中心にあの下井草さんがいるんですけどね、
うんうんうんうん、
あと6人も出られてる、うん、でその好きな人集団がこう集まって話しながらこうコミュニケーション取って見るのが、
うん、
まあすごく楽しくて、
うんうんうんうん、で
コロナで4年間なかったんですけど、その前の年はそこまでなんか近しくなかったっていうか、
はいはいはい、
ツイッターで少しやり取りするぐらいなんですけどね、
うんうんうん、
4年ぶりになってよりなんかこう結束力が高まったっていうか、その間のやり取りとかで、
ね、
なんとかさんですかみたいな、ツイッターもなんとかさんですねみたいな感じで、
うんうん
うん、今年はよりこうすごくその場でしか会わない人とのコミュニケーションがすごく高く取れてるんですね。そういう意味でもすごく楽しく過ごせて、特に3日目の決勝戦はもう人がとんでもなかったんで、すごかったですね。あのテレビはね、ニュース、あの TBS の
アドさん
のニュースキャスターと、あと NHK が来てて、
はいはいはい、
ニュースキャスターにだいぶ取材されたので、
うん、
映るんじゃねえかなと思ったんですけど、
うん、
映るとかその喋ってる姿が放送されるんじゃないかと思ったんですけど、うんうんうん、
はい、
それはなかったですね。
あ、なかったんですね。はい、昨日ですか、ニュースキャスターは。
はい、ちょっと一応私安住紳一郎の日曜天国大好きでして、話とかもしたりですね。はい、あとあの私がちょっとあのその三井ビルのど自慢は会社から出たこう、うん、シュレッダーを紙吹雪として出願、
はいはい、
シュレッダー紙吹雪というのがまあ名物としてあるんですけど、うん、まあ、それをこう記念に持ち帰るっていう、こう寄稿をしてるんですけど、
うんうんうん、
その寄稿にすごくこう興味を示されるんですね、
うんうんうん、
テレビのスタッフの方がその回収してる様子を撮らせてくださいみたいな感じだったので、
うんうん
うん、まあ、その瞬間はこうすごいテンション上がってるので、
うん、
なんかおどうぞどうぞみたいな感じで、
はいはいはい、
すごい喋っちゃったんですけど、
うん、
よくよく考えたらあの姿が全国ネットで放送されるのかと思うとなんか冷静にちょっと大丈夫かなみたいなちょっと心配もあって、あの流れなくてちょっとホッとしてる自分もいるところでは
あるんですが、ある種ホッとするといいなね。
そうですね。
はい、まあ、全国放送本当ちょっとね違うからな、はい、影響、ね、反響度は、は
い、なのでまあちょっと。よかったなという気持ちも寂しさとちょっとこう両方あるなというのがあるんですけど、下井草さんもだいぶ取材受けてたので、
うん、
下井草さんは疲れるんじゃないかなとかね思ってたんです
けど、はいはいはい、
うん、
これなんかあの普段ののど自慢、NHK でやってるのど自慢と同じように、はい、なんかこう審査があるんですか、カンカンカンカンとかそういう、
ですね、
はい、
水木が予選で、
うんうんうんうん、
で、40弱ですね、35組ずつぐらい出て、
はいはいはいはい、
予選はワンコーラスしか歌えないんですよ、
うん、
で、 各 B、10組ずつが決勝を進めると。で、決勝は20組でやるとなるんですけど、はい、採点は結構ね、大物が来るんですよ。その、TBS のベスト10
はいはいはい、
をやってたプロデューサーの方とか、あと、もう一人は、あれか、レコ大やってた人かな、が、二人来られてて、そこにあのゲストでライブするアーティストがいるんですよ。今年は決勝の日は島谷ひとみさんだったんですけど、その三人で採点をして、多分三人の採点の平均点なのかなと思うんですけど、判定も貼られるんですけどね、
うん、
あのビートくらいの中に。そういう高かった人が、それぞれ10組選ばれ、20組で決勝し、決勝は20組全員に20位まで順位つけられて、
はあ。
で、ビル内の企業からの協賛で、結構豪華な。
商品が。
商品総額100万円。
へえ、すごいですね。
はい。
うん。
トップ3は全員、すごいなんか旅行券と、あのこういわゆるルンバみたいなものと。
はいはいはい。JTB さんとかもいるからな。
そうですね。うん、あと、プレイステーション5。これはあのカプコンが入ってて、カプコンがあの多分出してるんだけど、ストリートファイター2のなんかキット付きみたいなやつありますよね、ああいうやつとか、すごいもう1位とかだと本当にもっとたくさん、本当にもうあの手で持ちきれないほどの商品が出てましたね。なかなかそのシビアな大会なので、のど自慢というだけあって、
はい、
基本的には歌唱力が重きを占める採点をすることで有名なんですけど、今年これまでもずっと出てたんですけど、スターバックスコーヒーが毎年出てて、で毎年あの坂道系を歌ってたんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、あの予選で毎年敗退してたんですけど、今年あのジャンボリミッキー、あのミッキーマウスのあの
ほう
ディズニーランドで流れる曲ですけど、
ほう
なんか流行ってんですよね、多分 TikTok で流行ってんのかな、
ジャンボリミッキー
はいっていう曲があって、
歌うんですかそれ。
そうです、あのミッキーマウスの歌ありますよね。
はいはいはいはい、
ミッキーマウスミッキーマウスミッキーマウスってやつ、はいはいはい、あれのこうちょっとなんていうんですかね、アゲアゲバージョンみたいな感じの曲なんですよね、ジャンボ。で、それを、その、パフォーマンスして、初めて決勝に進んだんですよ。
で、
確かに、その、まあもちろん、可愛いというのはすごくあるんですけども、すごい破壊力だったんですよね、で、今年はこれいけるなってみんな思って、で、決勝見たんですけど、で、決勝でも、10位までの、最初前半で10位までの発表して、10位までに呼ばれなくて、
うん、
スタもトップ10行ったよみたいな感じの雰囲気になってて、10位の発表でさらに10位から6位まで発表されるわけですけど、はいはいはい、そこでも名前が呼ばれなくて、壇上にいるその、その子たちも、そのスタッフの出られてる方たちも、なんか、私たちまだ呼ばれてないんだけど、みたいな、
ざわざわみたいな
空気になっていくっていう、まあ、理由で5位だったんですけどね。ね、トップの3位に関しては、本当に、まあ、もう文句なしの、本当に歌唱力めちゃくちゃうまかったなっていう感じなんですけど、そのパフォーマンス、すごい頑張ってたなっていう人たちが結構上位に入ってきたなっていうのが、傾向としては今年ありましたね。
なるほど。見せるっていう感じの。
そうですね。前までは、なんか、歌唱9割、パフォーマンス1割とかぐらいの得点だったように聞いてたんですけど、ちょっとひょっとすると、ちょっとすると少し配分変わったのかもしれないな、みたいな、こととかも話されてて。まあ我々は僕なんかは本当に中の人間でもないですし、外から見させてもらって楽しませてもらってる立場なので、それがそのどうだみたいなことは全く言うつもりはないんですけど、本当に、なんていうか、見させてもらえてありがとうという気持ちでしたし、なんか毎年なんかこうグッとくる瞬間が、サラリーマンの普段はね僕らと同じように働いてる皆さんたちのこう、ある種のこう悲哀とも言えるような瞬間がところどころ見えて、
そうですよね、
なんか毎回ねこうグッときちゃうんですよね。なんかそれをこう どんどん人気で、今年も本当ツイッターでももう大爆発していたので、ますますね、来年も人来ちゃうとは思うんですけど、まあ、こうやってまたやれてることが本当に嬉しかったですし、その場でしか会わないお友達がなんか増えていく感じも嬉しかったし、なんか大人のエンターテインメントとして、天気も良かったですね。まあ暑かったですけど、特に、ね、体調悪くなるような人も、まあ、いなかったわけじゃないかもしれないですけど、目立っていたわけではなかったので、みんな非常に楽しそうに過ごされてて、なんか、自分自身もそうだし、なんか見ていてもなんか、嬉しくなる時間で、すごくいい夏休みを過ごさせて、
いやー素晴らしいですね。
またきっとね、下草さんが出られた際には、そのことにも触れてくれるんじゃないかなと思うんですけどね。非常にありがたい
日間で、なるほどですね、
まあ、彼らと同様に僕も、まあ、月曜日からまた頑張らんといかんなという感じですね。はい、サラリーマンにおります。
サラリーマンですね。
はい、感じでございました。
いやー、なるほど。一度ね、なんか、ちょっと見に行ってみたい、見に行ってみたいとは思ってて、なかなか都心の方に足が伸びず。
加藤さんもね、フルスも出てます、ね。
まあそうそう、もともとは私もあそこで、それこそ三井ビルで働いてたので、時期もあるので。
すごい、あ、かなり上位に入ってましたよ、確か、今
年。あ、本当ですか。
初日のね、鳥だったんですよ、確か。それが大事を歌って、応援団スタイルで。
今ね、お名前を見たら、その子、その人自身は僕は存じ上げないですけど、なんかでも、Facebook 見てたら、僕の同期たちもいっぱい応援に行ったりとかしてて、
そうですよね。
やってたみたいですね。
ステージの下で応援の人たちがこう、神谷シュレッダーをね、待ってて、あと、座席、椅子席の方でも、応援を繰り広げるんですけど、応援賞っていうのがね、あって、ベネッセが応援賞取るんじゃないかなと見てて、僕は思ったんですけど、すごく良かったんですけど、ね、ちょっと別の、東京ソフトウェアという会社の応援賞というか、
なるほど。
素晴らしかったですね。そうだ、あとね、2日ともちょっとこのポッドキャストのゲストで来ていただいた方からこう、見に行きたいんですけどっていうご連絡いただいて、2日目がポップアイさんは、3日目はキラキラ星さんは、ご連絡くれて、一緒に見たんですけど、
なるほど。
なんかそれもすごい楽しい出来事でしたね。なんかそれで興味示してくれるのもすごく嬉しかったし、最初本当にね、足運んでくれるっていうのも、まあなかなか、キラキラ星さんはでも去年とかも、前回も見てたのかな。なんかいろいろお話しながら見れるのもすごく楽しかったですね。
いいですね、そういうのはね。
しっかりしてる感じでございました。はい、じゃあラジオの話ですけれども。
はい。
ひとまずあれですね、私、メールが読まれまして。
あ、ねえ。そうそう、月曜日でしたっけね。
そうですね。私、市役所の月曜日に。今、あれですね、月曜パートナーの熊崎さんが、世界陸上で。
世界陸上か。
そうですね。はい。ルーマニアですかね。ブダペスト。ブダペストってルーマニアですよね。
かな。
世界陸上の実況でね、向こうに行かれてるということで、
はい、
取材で、篠原里奈さんは、篠里奈さんが、
ハンガリーですね、ハンガリー。
あ、ごめんなさい、ハンガリーですか。お恥ずかしい。ハンガリーか。
ですね。
あのらへんのちょっと、
あの辺
と、申し訳ございません。そう
ですね。
そうで、月曜日に、登場されて、しのりださんプレゼンツね、私の推しメン特集ってのもあります
けど、はい、推しメン。
この月曜日オープニングトークのこ
う
ウェルカムメールで、メール読んでいただいて、4回連続で
私のラジオネーム、小僧さん。
小僧さん。
4回連続っていうのは 4週連続。
篠原里奈さんが、
篠里奈さん登場。あ、じゃあもう、篠里奈さんの登場の時のもうお決まりみたいな。
みたいな感じに、ちょっと4連続はさすがにちょっとそう言ってもいいかなという感じですね。篠里奈さん出る時と下井草さんが出る時に、最近すごく読まれてるという。
紐づいてきてますね。
紐づいてきてますね。 そう、あの、今回は、うん、皆さんが、あの、テレビの方のザ・タイムで、朝のご飯中継をしてますけれども、それで登場した、東京都の新宿区中井駅の近くにある須坂という蕎麦屋さんがあって、まあ、そこに先日行ってきたもんで、
うん、
でそれがカズさんと、サウナに一緒に行って、その後に使ったお店だったもので、まあ、そこら辺の思い出というか、行ってきましたっていうような話を、ね、書いたんですけど、ヨネさんが、ああいう中継をやって、それで見て行ってきたっていうのは、一番嬉しいって、興奮気味に言ってくれて嬉しかったですね。ね、
言ってましたね。
きっとそうじゃないかなと思って、もちろんメールは書いたんですけど、ああいうふうにビビッとなこう反応を言ってくれると、すごくこちらとしても嬉しいですね。
立ち食いそばなんですか？
そうです。ただ、椅子ですね。あの座って食べところがほとんどだったと思いますけれども、僕らも、まあ、夜だったこともあって、座って食べましたけどもね。むしろ立ち席あったかなぐらいな感じですけど、まあ、こう、スピーディーに出てきてっていう感じ
で。まあ、そうですね。ファスト麺って感じね、
はい。そうですね。価格で。で、まあ、田舎そばなので、少しこう太めで、そばのこう色が強く出てて、喉越しというよりは少し歯ごたえもあるような感じのそばでしたけど。美味しかったですね。中井のユーザーの会というサウナがあるんですけれども、ここに行って、須坂で食べてっていうのが、すごくいい流れだったんですね。
中井駅って何線なんですか？
西武新宿線ですね。
あ、西武新宿か。は
い、なので、高田馬場とか、
ああ、なんかあんまりイメージねえなって思ったりとか。なるほどね。
なかなか中井の駅の周辺は、あ、それこそこう角川さん好きそうな街並みというか、飲み屋さんすごく多くて、少しこう、なんて言うんでしょうか、まだあんまり、まあ、今再開発、これから進むみたいなんですけど、そこまで再開発が、こう、まだ進んでない感じで。
なるほど。
だいぶ長くやってらっしゃるお店が多くてですね。
ああ、いいですね。
いわゆる赤ちょうちんみたいなお店がすごく美味しい。あの、赤塚プロが近くにあって、
へえ。
赤塚不二夫先生の街っていう感じなんですね。
なるほどね。
至るところにサインが
あったり。あれだったり。タモリさんとかともこの辺で飲んでたりとかしたん
です
か
ね。そうだと思いますね。はい。トキワ荘とかもね、エリア的には近いですから。あ、
この辺なんだ、トキワ荘。
そのちょっと先の東長崎っていう駅が、トキワ荘の最寄りなんですけど、まあ、同じ沿線ですし、あの、まあ、自転車だったらすぐで、頑張れば歩いても行けるかなっていうぐらいな距離感ですよね。なので、漫画家さんがよくこう住んでたエリアで、まあ、もちろんババも近いですし、この辺でよく飲んでたっていうお話で、結構逸話みたいなものがいろんなお店で聞けるというような話も
なるほど、
いますし。
ああ、なるほどね。
本当だ。かなりギュッとしてて、駅前だけにお店がギュッとこう集中してる感じなんですけど、でこう川が流れてて、川沿いには少し新しめの若い店長さんが始めてる飲食店がちょこちょこできててみたいな感じで、すごく面白い街ですね。
妙正寺川、
そうそう、妙正寺川の川沿いにあるね。
なるほどね。そ
う、あとあのアニメ版の時かけ、あの細田さんの、が中井舞台らしいですね。
へ
ぇー。アーケードみたいなのが、あの、僕もちょっとだいぶ昔に見たんで、あんまりよく覚えてないんですけど。
全然覚えてないな。
ねえ。なんか象徴的なね、商店街のアーケードがあったらしいです。それが出てくるらしいんですけど、ただそのアーケードは、あの、耐震で、やばいってなって、あの、取り壊されてしまって、今はないんですよ、ね。
あ、なるほどね。
なんかあの、アーケード、僕も全然知らなかったんですけど、アーケードとかって地震で、こう崩れてたあの落ちちゃうと、やっぱ救急車とか消防車が通れなくなっちゃうから、やっぱかなり危ないっていうので、あの時期に震災あった後とかに見直しされて、結構
取り壊されたもの
が多かったみたい
な
んですね、その時期にということらしいんですけどね。すごくこう街の象徴だったし、そういう映画でも使われたから、
なるほど、
ね、聖地みたいな形で来てくれる人も多かったかもしれないし、残念がられてる話をね、この間ちょっと聞きましたけど。
なるほどですね。
なかなか難しいですね。確かにそれを、うんうんうん、その救急車、消防車の話聞くとなかなか確かに難しいだろうなと思うからね、うんうん、象徴的なシンボルがこうなくなってしまうのがちょっと残念だなっていうことね。篠宮さんの食べるその姿はインスタとかでも動画で上がっていて、うん、テレビで、うんうん、あの見なくても SNS でも見えたりするんですけど、歌丸さんもラジオの中でも話してますが、はい、そう食べてすぐに喋れるんですよ。
あ、なんかあのねラジオでもう実際それやられてましたけど、
やってましたよね。
ちょっとなんか別撮りなのかなって一瞬。
いや本当に あれすごい才能というか、
ま
あ
飲んでますよね。でも
あれなんかどうしてんのかな、なんか口の半分に寄せてんのか、
ね、
結構な量を取るんですよ。だからその普通だともぐもぐしてる状況になっちゃって、あんなにこうさって喋れないのが一般的だと思うんですけど、あの能力すごいなと思いますね。毎回見ててね、その食べっぷりが素晴らしい、かつよどみなくめちゃ喋れるっていう。
はあ、そうなんですね。
すさまじく、なんていうか、
まだ
向いてらっしゃる。
実物、お写真もまだ見たことないな。
あ、そうですか。
声でしか認識してない。
あのザ・タイムのね、インスタとかだと言ってね、
そういう動画
がたくさんね、流れて。
へぇ、も
う、天才食レポアナウンサーっていう感じがしますね。
へぇ、そんな才能が。
なんかそこのやっぱ食べっぷり良いから、そっちやろうみたいな話になったっていう話をなんかしてたな。
なるほど。
さっきも少し話してましたけど、月曜日の私の推し麺はこれだ、マイベスト麺2023っていう特集がありました
ね。はいはいはい。
これ、かのこと聞かれましたですか？
聞きました、聞きました。いや、麺食べたくなりますよね。あれはね。
エリクサースの稲田俊介さんもね、一緒に。
ねえ、あれはちょっと、そそる。
ねえ。
特集だったな
ぁ。なんか聞いてて、これってありましたか？
まあ、これ、まあそうっすね。でも、なんだろうな。まあ、二郎の話とかはそうだよね。思ったりしつつ、まあ、どっちかというと、なんか僕、あの、事務所で、このスタッフさんたちと一緒に聞いてたんですけど、
はいはい、
なんか、あの、聞きながら、なんかこっちでも、何が好きかみたいな、ああでもこうでもねみたいな、
うんうん、
はい、話をしながら聞いてて、で、やっぱね、僕ね、すごいやっぱ平打ち麺というか、平べったいやつ。
ああ、ちょっときしめんっぽい感じ。
そう、きしめんがまずすごい好きなんですよね。
はいはいはい、はい。
そうそうそうそうそう。で、なんだったかな、高崎の方ですごいなんかね、うん、あの、ほんときしめんをさらに、めちゃくちゃ伸ばしたもう一旦木綿みたいな、あの
なんか見たことあるかも、
はいはいはいはい、やつがあって、
あの それがあれ一本だけボンって入ってるうどんみたいなやつですか？
あ、さすがに一本どんではないですけど、なんつったかな、なんかねすごいそういう名物料理があるんですよ。でそれがやっぱいいよね。なんか平打ち麺って なんでこうそそるんだろうねみたいなね。
美味しいですね。
話よね。そうそうそう。やっぱねパスタとかでもね、あれかな、タリアテッレとかっていう、
はいはいはい、
うんのは結構平べったいので、やっぱね、あの店とか行ってそれあるとやっぱねそれ頼んじゃいますね。やっぱねあの普通のはまあ家でもまあできるっちゃできるっていう感じですけど、うんうんうん、やっぱ平打ちもね売ってはいるけど、わざわざやっぱ買うと高いし、
そうですね。
そうそうそう、やっぱねあの店で食べるならではだなみたいなのがあってね、僕はもうやっぱ平打ち好きだなっていうのはありますけど、まああとは基本的にはそばっすね。推しは
あ、そうなんですね。
僕は
もともとね関西の方だから、なんかうどん
なんですかね、その辺ってどの程度あるんですかね。僕全然イメージがないんだけど、関西人だからうどんとかっていう。
あ、これはもうあれかもしれない、ね、その関東人の偏見かもしれないですね。
全くないんだけどな。
うん、そう、確かにでも関東の人はやっぱうどんよりそば食べてる感じは印象としてあるんですけど、かなり逆かなっていうあのイメージが。もちろんね、あの関東の人もうどんの方が好きって人も当然いますし、それは確かにそうですね。
そう、僕そば好きっすね。
うん、もうしょっちゅう食べますね。
ねえ、そば食べちゃう。
ファストフードとしてもとても優秀だと思いますし、
家でもよ、家、まあでも結構やっぱ家でよく食べますね。
あ、そうですか。
あとあれよ、旅先かな。
いいですね、そうそう
そう、旅先で食べる。旅先そばいいっすね。だなんかね、旅先でちょっと子供らとできるそば打ち体験とかやったりとか、ね。そうそうそう。
僕も何度かそば打ちやったことありますね。うん、あれ楽しいですよね。
楽しいですね、あれね。結構ね、サクッと、いい感じの時間でできるし。あれだ、ひもかわうどんですね、群馬の。
あ、その激太の、
そうそう、あの細いね、ひもかわうどん、ひもかわうどんな、美味しいんだ。
あ、細いんですか。
あのね、あの平べったくて、もうほんと一旦もめみたいな、太いっていうよりも平べったくて薄いっていう。
ああ薄い、あ、
ひもかわ、
なんか埼玉、それ群馬ですよね、それね。
はい、
その埼玉もその群馬寄りの方は結構なんかそういう文化が、確かあったやに、記憶しておりますですね。そういう、まあ、ちょっと山梨近いから、ほうとうとかもね、あの、あれはちょっと柔らかく、あの、すごく煮込みますけど、平べったいね、感じしますし、ほうとうも好きなんだよ。
そうね。いや、麺ってすごいよなって思いますよ、本当。
ね、結構こだわりというか、それぞれの米がすごくありますもんね。
ですしね。太麺とかね。なんかこう、なんかこう、あれですよね、食への、探求心というか、ある意味での人間の業みたいなのを感じますよね。どうやってこれをうまく食べようかみたいな、なんかこう別にしなくたっていいじゃないですか。
確かに。
あの小麦をね、パンみたいなのもほんとふくとやかして食べりゃいい話。あの、いや、もうちょっとうまく食べたいみたいな。
確かに。そうですね、探求心だね、確かに。そうかもしれない。
真田丸。あの、
はい、
タイガーの真田丸のさ、確か結構終盤の方で、あの、あれなんですよね、その上田の方の地方で、そのそれこそ雪村の提案で、それまでそばがき、そばってそばがき的な食べ方しかなかったところを、はいはいはい、こう麺にして細くして食べてみたらいいと思うんだみたいなことを言って始めるみたいなのが、
雪村が、
そうそう、まあまあまあ、それ雪村が言ったっていうのはさすがに嘘みたいなのがあるんですけど、
はいはいはい、
まあ、
ドラマ、
でも、そのぐらいの時代まで確かにそばってないんですよね、あの食べ方として。
あれぐらいの時代なんですか。
そうそうそう、
戦国ですよ。
そう、あの、まあ、江戸になろうとするところに、
はいはいはいはい、
そう生まれてきたっていう、
ね。
確かにそばがきは、まあ今ね、あえてちょっとそばがき、あ、そばがきあるな、行ってみるとかはあるけど、
そ
ばがきじゃ今のポジション取れなかったろうな、
確かに確かに
思うと、
うん、
すごいですよね。
そうですね、麺のすごい魅力と、さっきのね、探求心と、
いや、これはね、
ね、
確かに、ああやったらまずね、そばとかをね、大量にあれだけで食べようとかっていう発想自体がやべえじゃないですか。
確かに。確かに。
無理があるんじゃないかみたいな感覚になるところ、なんとかあそこまで持ってってるっていう、そしてうまいっていうね。
ねえ。
すごいなって思いますよ、
ね。あれの一大勢力です、
ね。本当に。
そう、あとこの中で、池袋の西武屋上にあるカルカヤっていううどん屋さんが紹介されたんですけど、で僕ここすごい有名店だという認識だったんで、あの、歌丸さんも稲田さんも知らないって言ってた、ちょっと意外だったぐらいで、そのリスナー送ってきた方も池袋でなんか一人でご飯食べるってなって、時間空くと ここに行く頻度が高いみたいな話だったんですけど、僕もまさにそうで、池袋に用事があって、で、一人だって時には、結構な頻度でここに行くんですけど、
あ、そうなんですね。
まずね、池袋の西部の屋上って屋上庭園になってて、
うん、
すごい気持ちいいんですよ。
へ
ぇ。で、夏はビアガーデンやってて、
お
いいね、周りにこうね、あの、うん、フードカーみたいになってて、いろんなお店があるんですよ。うんうんうん、あのフィッシュ&チップスのお店とか、うんうんうん、あのタイ料理のお店とか、フォーのお店とかたくさんあるんですけど、うん、その中にあるうどん屋さんがこのカルカ屋さんっていう、多分かなり有名なお店なはずなんですけど、すげえ美味しくて、
結構
毎回行くと並ばないといけないぐらいなんですけど、あ、そうなんですね、まあかなりスピーディーに。さぬきカルカヤっていうだけあって、まあ、さぬきうどん、
ペペペペ
ペパパパッと出てくるんですけど、うん、もう一番好きかもしれないです、うどんで。
へ
ぇ食べれるものでは。あの、向こうでね、あの、香川も行った時、あの、やっぱ、向こうのうどん本当美味しかったですけど、
ほほほほ
少なくとも、この、今住んでるあたりで、うどん食べたいってなって、どっか行くってなると、僕結構ここ行くかもしれないなっていうぐらい、すごく好きなお店で、なので、あの、読まれてて、嬉しかったし、僕も送るなら確かにカルカヤ送ってもらったなっていうぐらい。
なるほどね、うん。うどんを外であんま食べることないんだよな。
あ、そう
か。確かに。なんか、なるほどな。まあ、そのね、
そう、
花丸とかになんか、
はいはいはいはい、
出かけたがてらフードコートでサクッとみたいなのはあったりするけど。うん、ああ、なるほど、なるほど。
もしね、あの、池袋行く機会あったら、
うん、
この青空、まあ晴れてればですけどね、の下で食べれるっていう、このロケーションも含めてなんか美味しく感じてるのかもしれないですけど、すごくね、気持ちいい空間で美味しいうどん食べれて、あの男のカルカ屋はすごいおすすめ、
うん、
僕も。うん。ですね、もう何十回まで上がるんですか、10回以上行ってる気がするな。毎回ね、なんか、直通のエレベーターがあるはずなんですけど、うん、それがどこから登るのかで、ね、いつもわかんなくなって、
なるほど。
あの、屋上の下ぐらいまでエレベーターに行ってから、あの、階段で登るみたいな感
じ。なるほど。
だって会場は
直通。外れみたいな。はい、
そう。のも含め
て、はい。あみだくじみたいな感じ
です。そうですね。
いけるかなみたいな。
はい。あ、いけなかったみたいな。楽しみ
です。はい、あ、でも確かになんかでも、まあ、うどんは僕はまあ外外食で食べないんであれですけど、そば、うん、とかって結構なんか、まあ、もちろんすごいうまいところうまいですけど、
うんうん、
かなり半分とは言わないですけど結構な割合雰囲気が占めるみたいなところもありますよね。なんかその
昔タマフルでもそういうね、
うん、
岩本九の話するときに、
うんうんうん、
あのやっぱお蕎麦屋さんって高いのに外れっていうのが結構多いみたいなね。
うんうんうんうん、うん、やっぱでも、ね、旅先でやっぱ食べるのはね、なんかその旅の気分も含めてね、うん、なんかその、うんうん、こう相まっていい感じっていうところとかね、はい、うん、うちの近くだとあの深大寺っていうのがところがそばのこう、うんうん、
あ、はいはいはい、
周りにそば屋がね、うん、もう20軒ぐらい軒を連ねてみたいな感じなんですけど、うん、まあ美味しいんですけど、かなりやっぱ深大寺の雰囲気で、まあ、あの持ってるみたいな部分もあるなみたいなちょっと思ったりする部分もあったりとかね、うんうんうん、ありますけど、やっぱまあでもそういうのを含めたところがやっぱ外食の楽しみですよね。いや麺はやっぱねいいっすね。
ね、多分第2弾もねやりそうな感じの
でき
ましたね。
うんうんうん、かね、あ、なんか進路相談面白かったですね。
ああ、それちょっと聞けなかったんですよね。あれですよね、結構テーマが面白そうでしたね。
進路相談なんか割としっかりめに答えてて、ね、あのなんていうか
答える相手もなんかすごそうでしたね。
そう。
Twitter とかでは見たんですけど、宮崎さんとかね、
そう
ジャンクのプロデューサーの。
ラジオ関係者そう、ね、ラジオ局に、まあ、ラジオ関係者になりたいとか、うん、ラジオ局に入るには、みたいなので、うん、まあ、うん、その、私は一流一流なんですけど、うん、大丈夫でしょうかみたいな、あって、
うんうんう
ん、なん全然大丈夫でしょとかって、歌丸さんとか、周りにいっぱいいたとかって、宇垣さんとか 言ってますけど、割とシビアにね、あのね、まあ確かに難しいかもしれませんみたいな感じで答えていて、まあそもそも僕自身もまあ局員ではないし、相当狭き門ではあるみたいな。
まあそうですよね。
そうそうそう。だから局員っていうのはもちろん、まあそれはそれで受けつつ、受けていいとは思うんだけど、
うん、
それ以外の道もいろいろあるよみたいな話でされてて、
うんうんうん、
さあ、すごいしっかり答えてるなみたいな。
ね、
うん。なんか軽く言ってた、あの、お二人がちょっと、うん、みたいな感じで、黙るみたいな。
すごい。なかなかない雰囲気です。すごいな。
うん、
あれですよね、入江監督とかも、
ね、あ、そうそうそう、入江監督がね、その映画界に、映画業界でにテクノロジー関係でちょっと貢献できしたいみたいな感じの、あのなんかものが、まあなんか理系で今はなんか AI 関係の結構あの大学研究を大学院でしてるみたいな、
うん、
どうでみたいな。うん、でなんかいろいろこう答えられてたんですけど、まあ、最後になんかこういうテクノロジーとかがあったら新しい映像表現ができるのにとかって思う、なんかそういうものってありますかって聞かれた時に、あ、もうこういうのって難しいんですけど、多分僕らがもう言うものってもうすでに古いと思うんですよみたいなニュアンスのこと言われてて、だ僕が言ってじゃあそれを作ればいいんだとかっていうよりも多分根本的になんか、そんなことできんのみたいな、僕らが思っちゃうようなことからこう生まれてくることってあると思うし、みたいな、なんかそうやってもうなんか入江さんが、僕もすごいその感覚ちょっと最近あったんですけど、そもそもこの平面に映像を映して2時間見るっていうスタイル自体が相当もうなんか昔はそうだったねぐらいに言われる時代がもう来てるなっていう感じはしていて、みたいな、なんか映画っていうあり方自体もうそもそもから問い直されるとか、そういうことがあるんじゃないのかなとか思っててっていうふうにおっしゃってて、なるほどなっていうふうに思いました。うん、
このなんか進路相談からそういう話になるってい
う
のすごいですね。
面
白いですね。
そうですよね。うん、まあでも進路相談ってね、そのある意味業界に飛び込むっていうことになるから、うんうん、そこから20年30年先のその業界のあり方っていうのも含めて考えるとなると、はいはいはい、まあ必然的に確かにそういう話になるなっていうのは、うん、その必然でもあったし、すごいそう面白かったですね。そういう意味で聞いててね、なんか皆さん真摯にちゃんと答えられてるからこそだと思うんですけれども、
すごいですよね。こんな、そうそうそう、こんな進路相談なかなか、
本当本当
なかなかないです。
でね、そうそう、まさにその入江さんとかは今度秋から京都の方のそれこそ太秦の方で時代劇を映画、
うん
うんうんうん、撮られるっていうことで、もうエキストラ今すごい募ってるんで、あのぜひ来てくださいよみたいな感じになってて、そうそうそう、うんうん、でもなんかそうやって飛び込んでいこうみたいな感じの、
うん
うん、雰囲気がありましたね。うん、
この進路相談がエンターテインメントというか、
うん、
放送としてコーナーになりうるっていうのもね、
そうですよね、
なかなかここからすると発見でした
ね。発見ですよね、うん、いや確かに確かに、うん、
確かに面白いよなっていう、
うん、
あと木曜日もうないさんがお休みで、
うん、
佐々木舞音さんっていう、
はいはいはい、
結構まだ若手ですけどね、アシスタントで、
うん、
アシスタントというかパートナーで来られてましたけれども、
うん、
佐々木さんも面白かったですね。結構コスプレをよくされるって話で、
なるほど、木曜日ちょっと聞けてないな、
うん、なんかねコスプレをするために、
うん、
実家でやったのをコスプレして、
うんうん、
お母さんに写真を撮ってもらうらしいんですけど、
はいはいはいはい、
お母さんが表情を完全に無にして撮ってくれるって、
うんうんうん、
それも含めて好きなんですよね。なんか母に本当に感謝してますみたいな話をしてたんですけど、なんかやっぱ実家っていいよねみたいな話を、ね、オープニングで田村さんとしてて、
はいはいはい、
この日の特集が
カルチャー里帰りか、これめっちゃ聞きたかったな。
これね、
聞いてないまだ。
面白かったですね、はい。
ありますよね。めっちゃわかる。
もともと好きだったものを、ある程度時間空けた中で、久しぶりに見てみて、うん、それでまあもちろん、改めてすげえ良かったなっていうのもあれば、
まあ、 大体あれってなったりする
そう、あれってやることもあってっていう、そこら辺のこう思い出をあの話すような投稿コーナーだったんですけど、これは結構ね、傑作コーナーで、また、
あらあら、
タネマスとかにやりたいねっていう、う
ん。これでもいいっすよね。ある意味で、そのなんか、なんだろうな、カルチャーギャップコメディとかって結構鉄板ジャンルじゃないですか、うんうん、映画的にもなんかそのギャップを楽しむみたいな、はい、でも勝手に自分の中でのこのギャップを自家発電的に楽しめるのすごいこう、いいですよね、パーソナルな体で、パーソナルな体験でありながらそこがちょっと普遍性も持てたりもするっていうので、うんうん、お互いに共有し合って、うん、ああ分かるみたいな思って、すごくいいなって思ってね、あ、僕ちょっと聞いてみよう。
よかったです。あの出てきた、
うん、どんなのが出てきてました？
としてはね、例えばジュラシックパーク、ジュラシックパークはね、あの田村さんも投稿もあって、田村さんも喋ってたんですけど、うんうん、今見ても、うん、あのジュラシックパークの1ですね、
うん、
その CG の、 その、 あの出始めというか、うん、ああやって映画で本格的に使われるようになった頃のものって、やっぱ今見るとどうしてもチープだったり、うん、ちょっとさすがにな、厳しいなっていうものが多いけど、ジュラシックパークは結構例外的に今見ても
古
くないっていう、
うん、
話で、
子供と見た時信じてましたもん、子供は
ね、いや本当にびっくりしましたね
で、あ、今30年近くだった今でもこの感じなんだって思って、
うん、
これって本当にいるのみたいな言ってて、子供は、
うん、
あそうそうそう、
そうですか、
あ、通用してるんだみたいな、
ね、今のね、いろんなもっとすごい映像に見慣れてる子たちです
ね、フレッシュ、フレッシュですね、
フレッシュ、うん、そうだったり、あと佐々木さんはね、あのゴマちゃん、
うん、
漫画の
アシベの、
そう、アシベの、うん、そうそうそう、ね、アシベの話とか、うん、あと歌丸さんはパルプフィクションを挙げて、
ああ、パルプフィクション、でもこの前になんかもうすでに話されてましたよね、
う
ん、なんかこのカルチャー里帰りをこの、
う
ん、あれですよね、
そかそか、
奥さんに面白いぜーっつって、
あ、そうそうそうそうそうそうそう、
見てないの、
そうそう言ってましたね、
面白いぜーっつって、
そうそうそうそ
う、うん、みたいな、
そう、なんかあのあれでしたね、その今のタランティーノの方が好きっていうか、
そうそうそうそうそう、なんかよりそのあの方向軸をより研ぎ澄まさせていったのが今だから、それに見ちゃってると、
うん、
んってなるのはまあそうっていうね、うんう
ん、まあでもそうですよね、だから今のタランティーノをこう肯定的に思えるというか、
うん、
あの過去のこれの方が一番良かったなっていう感じじゃないってことですよね、うんうんうん、どんどん
更新していってる
というかね、更新していってるっていうね、だからそれすごい素敵なことですよね、あとはね、セーラームーンとか、
は
あ
は
あ
は
あ、セーラームーンは、
うん、
その投稿者の方が、うん、子供の頃は、うん、なんかあのうさぎちゃん主人公のセーラームーンですね、
うん、
がなんかすごい子供っぽいキャラクターで、
はいはいはい、
ちょっとバカにしてて、
で
なんか、
まあ、そうですね、
そのごっこ、
うん、
セーラームーンごっこをするときに、うん、その別のキャラクター、マースとかマーキュリーとかを、うん、やる、自分はやりたくて、多分友達でそのうさぎちゃんがやりたいって言ってる子をちょっとなんていうか、
うん、
バカにしてるようなところがあったらしいんですけど、今になって見返してみたら、もう なんて素敵な子なんだろうと、
うんうんうん、
その素敵さに自分は当時気づけてなかったけど、
なるほどね、
あの子は気づけてたんだなみたいな、
はいはいはいはい、
みたいなメールで、すごく
再評価系ね、
うん、再評価系でした、この
再評価系ね、その当
時は気づけなかったなって、ね、
うん、
話だったし、あとはね、これ森のゆききさんが
言
って
まし
たけど、
うんうんうん、
あの耳を澄ませば、
はあ、最近見ましたよ、
息子たちと、あ、そうですか、
うん、
これはちょっとあれだったな、何だったかな、なんか若干えって思ったっていうような感じの投稿だった気がしますね、
うんうんうん、確か、まあ、えって思う話ではありますけ
どね、あ、僕見てないんですよね、
僕
ね、
ちょっとそうか、
なんだっけな、
うん、大好きですけど
あ、じゃあえって思ったけど、なんだっけな、受験をする、うん、
はいはいはい、
なんか受験生の、
そうですね、
ですよね、そうそうそうそう、
うん、
なんかもうちょっと本気で、まあ、自分探し
の、うん、
あ、そうですね、もうちょっと本気で受験勉強した方がいいのではみたいに心配になっちゃってみたいな、あの話をされてました、あの昔見た時は彼ら側の年に多分近かったから、
うん、
あ、そう思わなかったけど、今なってみると、なんかちょっと親目線というか、で、もうちょっとあのやった方がいいんじゃないかなみたいな
気持ちになったみたいな。確かに、ひと夏の物語ぐらいのニュアンスじゃなくて、割と寒い時期ぐらいまで行くから、あ、結構、結構受験迫ってきてんじゃん、みたいな。確かに。
センターのみたいな。
夏の間のね、なんか、その話だったらみたいな、あるけどとかは確かにあるのかもって今思いましたね。あれもう寒そうだけどみたいな、なんかその時期が心配になってくるみたいな。
あとはね、セイントセイヤとか。
ああ、うん、はいはいはい。
セイントセイヤも当時、本当に、まあ、僕も世代なので、とても好きだし、うん、僕、セイヤと誕生日が一緒だったりもするんですけど、セイヤが、なんていうか、リアルタイムで見てたときは、
うん、
もう最高に楽しかったけど、
うん、
今見ると結構ロジックがむちゃくちゃすぎて、うん、ええー、ってなるみたいな。
うん、ロジックもヘッタクレもないですからね。
ないっていう。
まあでもあの頃のジャンプ全体にも
う。そうそう、あの宇田丸さんも言ってました、それ。
そうそうそう。
車田先生が、
うん、
車田正美先生が、先生の前にあのリングにかけろっていう、
はいはいはいはい、
の終盤からそうなってて、その後先生になったから、うんうんうん、もうそこからスタートだったみたいな話をしてましたね。そのらへ
ん
がね、こう出てたんですけど、すごく、
ね、楽しいですね。カルチャー里帰りいいな、確かにな、うん。
これは、それこそ本当にね、我々も投稿が、うん。
確かにね。
あるんじゃないかなっていうね、感じですよね。面白かったです。
面白いですね。
じゃあ、1点いきましょうか。
はいはいはい。
はい、
あれ、何でしたっけ？
ね、まあ、ちょっと2週分ね、あるんですけど。
うんうんうん、
少し前の方だと8月13日の会話でしたね。1年ぶりに。佐藤さやかさんが、
ああ、はいはいはい、
中澤さんが夏休みで、
そうだったそうだった、
ね、
声が出なくなった次の週ですね。
そうですね、はい、うん、それについての振り返りだったり、
はい、あのお詫びとみたいな感じのね、
うん、
うん、
で佐藤さんはあれでしたね、今千葉テレビとかで、
うん、
バスケットの実況をされてるらし
いね、ね、らしいですね、
あの高校の決勝とかですかね、
うんうんう
ん、なんか徐々にね、日比さんが実況をチャレンジして、
うん、
TBS の中でも女性のアナウンサーの方が駅伝の実況とかに徐々に、ね、
うんうんうん、
チャレンジし始めてるっていう話、うん、アトロクの中でも何度か出てましたけど、やっぱね、実況ってなぜか不思議と男性ばかりというところに、ね、
うんうん、
こういう佐藤さんもまたこういうチャレンジャーの一人でやってるんだなっていうのもね、ちょっと聞いてて僕は嬉しくなりましたね。あとその安住さんが風邪ひいて喉やられちゃったときに、
うん、
助っ人で永山優子先生がね、
はいはいはいはいはい、
で永山先生に美術美大に行く予備校、
うん、
で習ってましたっていう人からね、
永山チルドレンたちの投稿から垣間見る
永山
音体の
そうそうそうそう
音体たるゆえんがすごかったですね、やっぱ。
そうですね、
なんかちょっとね
絵を教えるときめちゃくちゃ怖いっていうね、
うん、そうそうそう、私は砂漠に水をまいてるみたいみたいな
全然
伝わってないじゃないかっていう、こんなこと言われるのって泣きそうになったみたいな、
ね、すごいですね、やっぱね、日程に出るときはね、すごくふんわりとした印象で、うんうん、どうしましょうどうしましょうみたいな感じの印象ですけど、やっぱりね、もうそのプロの道の方としては、
その道を極めておられる方ですからね、
すごいですね、感じしましたね、うん、そうで、直近の週はそのまさに中澤さんが夏休み、
うん、
帰ってられるね、そうですね、うん、どうしてましたって言うんで、イタリア旅行
行きました
ら、ね、うん、ポストバゲージしちゃったっていうね、
帰ってくるときにねっていう方です、うん、話でした。まだ帰ってくるときでよかったですね。
っていう話もね、してましたよね。あれ確かに行くときの中継でミスってロストバゲージすると結構大変ですよね。
ねえ、っていうのと、なんかその話聞いたらね、やっぱその、うん、日本に来る観光客の人たちがすごい大変そうだったみたいな言ってて、うんうん、いやまあそれはね、
そうですよね。
僕はあんまそんな海外行く方じゃないですけど、割とあるんですね、うん、結構ね。
らしいです。僕も会ったことはないんですけど、
ね、
そのう
ちに。って思っちゃいますけど
ね。
本当に。
なんかあのトランジットは1時間しかなくて、かなり走ったみたいなね、話してましたけど、だからまあ荷物乗らなくてもしょうがなかったかなみたいなふうにね、中田さん言ってましたけど、まあ、なかなか僕、多分しょうがないって覚えてたろう
な
って。
しょうがないかな。
優しいな、中田さんと申し
訳
ない
。
なかなか一大事ですよね。相当いろいろ入ってますからね。
そうですよね。
私はね、パソコンとかだって入れてるかもしれないです。
場合によってはね。まあ、パソコンはあれかな。うん。うん、ありなのかな。うん。まあ、ありえます
よね。多分大丈夫だと思う。
いけるんですかね。充電器はダメなのか。
あ、そうですか、ね、
うん。
ですね。他にもいろいろね、入れてるでしょうから、
うん、
なかなか
えらいことになりますよね。
えらいことになりますよね。
そういうリスクも考えて、こう、ね、荷物を分配しないといけないんだなって、ちょっと学びになりましたけど。
学びになりますね。
うん。
コストパゲージになったことありますかって
ね。ねえ。ある、まあ話には聞くけど、結構こうやって普通にあったりするんだなって思いましたね。なんとなくイメージだけど、海外の空港から海外の空港に行くときは、あってもおかしくないなって。
はい
なんかどっかで思っちゃうところもあるけどなんかこうね日本に帰ってきた時とかってちょっと安心、もうそれも完全先入観ですけど、安心しきってるみたいなところがあって、まあんなことはないよなっていう ね、途中途中の空港もね、まあ、いろんな状況もあったりとか事情もあったりするでしょうし、
うん、
なるほどなっていう感じでしたね。
あと安住さんの小学校の同級生、たけし君から、
はい、たけし君からまたね、
またね、
東京でね、美容室やられ
て、ああ、そうだそうだそうだそうだ、
ね、うん、
あ、そうか、それがたけし君でしたよね。
でしたよね、確かね。
そうか、あ、会ってないって言ってましたもんね。
です、なんかね、こういう間接的なやり取りはあるけど、
ね、っていう
不思議な交流っても、独特っても
ね。1年生の時の話だけでよくネタがつきませんねってスタッフに言われて、東洋小学校舐めんなよってね。
その東洋小舐めてるとかそういうことでも
ないんだけどなって
僕もほぼ覚えてないけど
ないですよ。安住さんの記憶すごい、
記憶すごいですよね、まあ、全般的にね。
いや本当にで、だから50になってみたいな話した時に、なんか、あ、でもたけし君はまだ49、あ、いや50になったかみたいなこと言ったんですよ、なつみさんが、だから誕生日覚えてんのかなっていう、
やばいっすよね。
いや、ちょっとだ、ちょっとそのメールの中に50って書いて、言ってたから、それで言ってたのかもしれないんですけど、あの感じだと誕生日覚えてた感じ、
覚えてておかしくない感じですよ ね。
いや、僕、小学校の時の同級生の誕生日なんか、ビタ一覚えてないですけどね。
ビタ一覚えてないです、本当。同じだった子とかぐらいですかね。
自分とね。はいはいはい、なるほど。そういったら確かにね、記憶あるかもしれない。
まあ、それ言ったけど、それも覚えてねえけどな。
ですよね、多分ね。そりゃそうだ。いやー、だから本当ね、安住さんも驚異的な記憶力に。
いや、すごいですよね。
今週もこの辺で、いや、夏休みの終わりでもあり、かつちょっとこう夏の終わりっていう感じに季節もねなってきたはずなんですけど、まだめちゃくちゃ暑くてなかなか夏の実感、
昨日とかちょっとまだマシかなっていう感じは
ちょっと、ね、
若干ありましたが、
雨降ったりっていうのもね、
最近でも雨降ってもなんか天気雨みたいな感じでただただ湿度が上がっていくっていう ね、なんかね、どういうことだみたいなね。
いや本当に
何攻めをされてるんだみたいな感
じ、ね、攻められてる感じですよね。
そう
まだね、次の1週間ぐらいは最高気温高い、
そうですね、
その次9月入ると、まあ、少し下がるみたいですけどね、ちょっとしばらくは暑い日が続きますが、
ね、8月15の日に沖縄、日帰りで沖縄に出張、
ああ、そうだそうだそうだ、
ね、なかなかあれだったんですけど、沖縄の方が別に暑くなかったですね、こっち。
どうなってんですかね。
カラッとしてましたね。
そうか、湿度で、あ、そうなんだ。
気温とかはね、どうなのか分かんないですけど、まあ、不快指数とかなのかな、やっぱり。
ああ、でも、不快指数、こっちは高いと思うんです
ね。高いですね。
困っちゃいますね。
こっちは
ね、いや、
こうだね。
ちょっとね、あのくれぐれも皆さんご自愛くださいというような感じで、はい、次はだからもう9月になりますね、はい、
そうか、もう9月か、いや、ね、早いな、
元気に
ですね、
お届けできたらと思います。はい、ではじゃあ今週はこの辺でということで、ありがとうございました。
はい、どうもです、失礼します。